人生を豊かにする私の図書館。あなたにとって図書館はどんな場所ですか？本を借りるところ？それとも自習するところ？図書館で提供される様々なサービスを活用して人生を豊かに過ごす人がいます。今月はそんな人たちを通して私たちにとって魅力ある図書館とは何かを考えます。問い合わせ、図書館。図書館内部の大きな写真があります。説明。手前から奥に向かい、通路の右側に本がぎっしりと並んだ6段ほどの棚のある書架がずらりと並んでいます。通路を挟んで左側は窓に面した閲覧スペースです。コンクリートの壁で仕切られたスペースは窓に沿って机と椅子が並んでいます。そこに座って勉強をしている様子の女性も見えます。説明終わり。私の図書館1、課題を解決するレファレンス。図書館2階のレファレンスカウンター。どんなサービスを提供しているか知っていますか？ここでは、借りたい本が見つからない、〇〇についての本を探しているなどで困っている利用者が必要とする本や情報にたどり着く手伝いをしています。例えば、今買おうとしている逗子の土地が昔どんな場所だったのか、土地の歴史を知りたいという場合、地盤を聞き、古い地図やその土地の郷土資料を案内します。利用者によって疑問は様々。一口に健康について知りたいと言っても、健康法なのか、闘病気なのか、病気の症状なのかで案内する本は全く異なります。そこはよく話を聞いて知りたいことを特定し、それが載っていそうな資料を案内します。最も多い質問は地元に関すること。逗子の地名の由来や地域の歴史など、様々な年代の人から相談があります。質問と回答は図書館の大切な事例として記録し、利用者へ提供する情報になります。世界を広げるお手伝い。レファレンスの応対がとても親切と話すのは、市内在住のファッションライターとして多数の著書がある出石正蔵さん、小壺。週の半分は来館し、毎日更新しているブログの材料集めや事実確認をしています。言葉の由来や意味、収録作品探しから、事物の図版の確認まで多岐にわたり質問。うちにないものはお調べできませんと事務的な対応の図書館もある中、親身になって調べてくれるスタッフがいる逗子の図書館は素晴らしいと評価します。歴史や自然科学などの分野ごとの辞典や専門書に加え、レファレンス記録を持つ図書館は知の集積と活用の場です。仕事や暮らしの中で何か困った時には図書館に行ってみてはどうですか？解決の糸口が見つかるかもしれません。ボイス、出石正蔵さん。机の前に座る出石さんの腰から上の写真があります。吹き出しに、言葉は日本の文化です。図書館は日本の素晴らしい言葉に出会える場所。利用しないなんて日本人としてもったいないですよ。と書いてあります。大小さまざまな写真が6枚あります。 1. スタッフとのコミュニケーションも楽しいと出石さん。説明。レファレンスカウンターの前で女性スタッフと手振りを加えて話をしている出石さん。パソコンの前に座っている女性もにこやかな表情です。説明終わり。 2. 歴代の担当者が書き溜めてきたレファレンスの記録。説明。書棚の下の段に並べられたたくさんのファイルの中から一冊を取り出そうとしている女性です。説明終わり。 3. 質問・回答・案内した本などを記録。説明。開いたファイルの中の写真、項目に分かれた欄に手書きの文字が並んでいます。説明終わり。4. 好評の郷土展示。現在は 図志の地名を読むとしてあざごとの由来を紹介。明治時代の銀座通り商店街の地図にはよく知った店名が並ぶ。説明。階段の脇にある展示コーナー、上の方には地図のパネル、台の上にはさまざまな本が展示されています。また通りの両側に細かく文字の入った白黒の地図の写真もあります。説明終わり。5、図志の地域文化をまとめた帰還マーメイド。左側は図志の祭り、右側は図志夏のにぎわい。説明。上の方に横書きで帰還マーメイドと書かれた2冊の帰還誌です。説明終わり。6、説明。真ん中に写真が掲載された図志の別荘と書かれた小冊子です。説明終わり。レファレンス事例紹介。図志という地名の由来は、地名の由来は諸説あり、主な説として以下が挙げられる。1、三浦図志城より図志、図志は仏具の図志。2、延命寺の地蔵尊、伝、行基作を安置する図志から。新編、相模の国不土記公、ほか。3、天正年間、1573から92、荘園に属する図志、豆に師匠の師、かっこ図志、図画の図に師匠の師、かっこ閉じるが住んでいたことから。大日本地名辞書ほか。4、道が交差し人が集まる交通の要衝図志、辻に子供の子のこと。日本地名ルーツ辞典ほか。写真があります。図志市市通史編より江戸時代の図志村延命寺、宗中流音記略より。説明。見開きに描かれたモノクロの風景画です。林のような木立に囲まれた中央にお寺の屋根が見えます。説明終わり。私の図書館に、たくさんの本との出会いの場。本を借りるための図書館カードは何歳から作れるか知っていますか？答えは0歳。図書館では小さな時から本の楽しさに触れてほしいと0歳からカードが作れます。また、聞く力、話を楽しむ力を養ってほしいと、1986年から月4回、定例的にお話し会も開催しています。お話し会では絵本を読んで聞かせる、読み聞かせ、話の内容を暗記し聞かせる素話、歌に合わせて手を動かす手遊びなどを参加者の年齢に合わせて組み合わせて行います。話し手に求められるのは話の技術ではありません。話を選ぶ技術です。と話すのは児童サービス担当職員の江崎玲子さん。大げさな身振り手振り、面白い声色を用いて子どもの注目を集めるのではなく、言葉や話の面白さで引きつけますと、季節や子どもたちの年齢に合った話を選びます。場作りも重要です。お話し会は聞き手、話し手ともに相当の集中力が要求されます。図書館では話の世界への区切りとして最初と最後にろうそくの歌を歌っています。すべての子どもに読書の楽しみを。2013年2月に独立行政法人国立青少年教育振興機構が発表した子どもの読書活動の実態とその影響・効果に関する調査研究・報告書によると、子どもの頃の読書活動が多い成人ほど未来志向・社会性・意欲・関心・文化的作法・教養・市民性の意識能力が高いということが分かっています。図書館はたくさんの本との出会いの場であり、子どもたちが豊かな人生への第一歩を踏み出す場なのです。今月のお話し会の予定はキッズ通信に掲載しています。市内外で読み聞かせ素話のボランティアを行っている万場孝子さんのインタビューを 人生のへそは厨子にありに掲載しています。写真が2枚あります。1、説明。床にちょこんと正座をして座っている3、4歳ぐらいの女の子3人、やっとお座りができるような赤ちゃんとそのママらしき女性、後ろの方には男性の姿もあります。説明終わり。2、説明。お話し会の様子でしょうか。低い椅子に腰掛けて子供たちの前でお話をする女性。床に座っている子供たちもママやパパたちも思い思いの格好でお話を聞いています。説明終わり。ファーストブック。絵本を読んでもらうことは赤ちゃんにとってとても楽しいこと。早すぎるということはありません。図書館では4ヶ月受験審時にファーストブック事業を実施。赤ちゃんとパパママに絵本の読み聞かせや図書館の利用案内を行っています。写真が2枚あります。1、0歳からカードを作れるんですよ。説明。赤ちゃんを抱っこしたママにチラシのようなものを見せながら説明をしている女性スタッフです。説明終わり。2、おすすめの絵本を紹介。説明。机の上に十数冊の絵本が並べられています。説明終わり。ボイス。ファーストブック参加者。赤ちゃんを抱っこした女性の写真。吹き出しに、赤ちゃんの時から図書館に行けるんですね。今度行ってみます。とあります。お話し会参加者。笑顔いっぱいの女の子の写真。吹き出しに、パパと一緒で楽しかった。と書いてあります。私の図書館3。職場と自宅の中間地点。第3の居場所。開館前から並び、開館と同時にお気に入りの場所を確保。調べ物や勉強をしながらゆったりと過ごし、昼前には帰宅する。図書館にはそんなリピーターが数多くいます。芝野美也さん、桜山もその一人。仕事がない日は毎日図書館に来ています。67歳で一念発起し、ハワイに語学留学をした柴野さん。忘れないようにと今でも勉強を続けています。お気に入りの席は、周りが気にならず集中できる2階奥の閲覧席。1階の雑誌コーナーから CNN のニュース雑誌を借り、付属の CD を400回聞き込みます。畳の目の100分の1も成長しませんが、続けることが大切と己に言い聞かせています。外国人観光客に英語で日本の文化を伝えたいと、エッセイや平家物語の英訳にも挑戦中です。みんながくつろげる図書館。図書館には利用者に気持ちよく過ごしてほしいと、さまざまなコーナーが設けられています。例えば、1階奥の靴を脱いで上がれるお話コーナー。平日昼間は乳幼児を連れた母親たちが談笑し、小学校下校時を過ぎると児童たちが寝転がって本を読んでいます。休日に目立つのは父親と子供。子供と一緒にうとうとしている父親も見られます。2階と3階にある閲覧学習席も人気です。受験生だけでなく、勉強や読書をする社会人も多くいます。休日には開館前から行列ができ、開館時に満席になることもあります。勉強したい、雑誌を読みたい、子供と過ごしたい。さまざまな目的の人が利用し、くつろぐ図書館は、自宅でも職場でもない第三の居場所として定着しています。ボイス。芝野美也さん。机に本を広げ、真剣な表情で見入っている年配の男性の写真。吹き出しに。図書館は新しいもの、新しい考えに出会える場所。いくつになっても努力し学んでいきたい、と書いてあります。写真が4枚あります。1、ママが仕事で、と来館した親子。説明。お話コーナーの一段高くなっている広いスペースに腰掛けているパパのお膝にちょこんと座り、絵本を広げている2歳ぐらいの女の子です。説明終わり。2、 自然光が照らす2階ソファー席。ゆったりと配置されたベージュのソファーに座り、リラックスした様子で本を読む女性です。説明終わり。3、1階ソファー席。休日はほぼ満席。説明。広々としたスペースに曲線的に並ぶブルーのソファー席。雑誌や新聞を広げる男性で埋まっています。説明終わり。4、休日の朝。開館前から行列ができる。説明。図書館入り口前に並ぶ10人ほどの人々。男性の姿が多いようです。説明終わり。図書館で健康に。2階の健康・医療情報コーナーでは、病気や健康に関する正しい情報に触れてほしいと、病気別の闘病記や医療手記、医療に関する新聞記事、生と死に関する本など約3000冊を提供しています。また、気分転換に最適な水分補給やストレッチのポイントを紹介した逗子市立図書館お散歩マップも配布しています。写真があります。説明。健康・医療情報コーナーと書かれたコーナーにはたくさんの本が並んでいます。説明終わり。データで詳しくお伝えします。図書館の休館日、開館時間などの変更。4月から財政対策プログラムにより、図書館の閉館時刻が変更になりました。その理由を改めてお知らせします。開館時間の短縮。利用者に一番影響の少ない曜日と時間を削減対象とし、昨年度までは開館していた第4・第5火曜日を休館日に、18時を閉館時刻としました。なお、開館時間を短縮しても、年間開館時間数は近隣市町の平均程度です。棒グラフが3つあります。1、曜日別入館者数。2016年度の1日あたりの入館者数。曜日ごとに読みます。日曜、1758人、月曜、1726人、火曜、1288人、水曜、1781人、木曜、1639人、金曜、1731人、土曜、1841人。昨年度まで開館していた第4・第5火曜日の利用者は、他の曜日と比べ3割少ない。2、時間帯別貸し出し者数。2016年度の時間帯ごとの貸し出し者数。時間帯ごとに読みます。9時台 19,140 人、10時台2万889人、11時台2万1581人、12時台1万8527人、13時台1万8556人、14時台2万1619人、15時台2万3022人、16時台2万2806人、17時台2万634人、18時台9095人、19時台1万520人。18時以降は他の時間帯に比べて半分以下。3、近隣市町との開館時間の比較。2016年度の年間開館時間。近隣市町ごとに、逗子市3248時間。横浜市2954時間、鎌倉市2894時間、藤沢市2818時間、平塚市2684時間、葉山町2655時間、横須賀市2493時間、三浦市2406時間、茅ヶ崎市2405時間。なお、2018年度の逗子市の開館予定時間、2700時間。2016年度までの開館時間は最長、 短縮しても平均を上回る。棒グラフ終わり。駅ブックポストの撤去。2001年に JR 逗子駅、JR 東逗子駅、京急新逗子駅に設置したブックポストは、サービス水準や事務コストの見直しにより撤去し、週6日程度の資料回収業務委託料を削減しました。駅ブックポストの有無。設置あり、横浜市、横須賀市、鎌倉市、茅ヶ崎市。設置なし、平塚市、藤沢市、逗子市、三浦市、葉山町。ブックポストを設置している市町は半分程度。資料費は前年度と同じ。市民一人当たりの資料費、図書、雑誌、視聴覚資料は、図書館サービスの質を維持するため削減していません。棒グラフがあります。近隣市町との資料費比較。2017年度の市民一人当たりの資料費予算額。近隣市町ごとに読みます。逗子市348円、葉山町234円、横須賀市161円、茅ヶ崎市159円、藤沢市157円、鎌倉市153円、平塚市125円、横浜市57円、三浦市31円。棒グラフ終わり。寄せられた主な意見。2017年11月から2018年4月、市への提案が8件、要望が2件でした。図書館の休館日が毎週火曜日になった。仕事上の都合で全く行くことができない。これまでは仕事帰りに1時間ほど勉強するのが日課だったが、できなくなってしまった。喫茶店はお金がかかるし、集中できない。本当に困っている。駅構内のブックポストを復活させてほしい。会社に重い本を持っていくのは煩わしいし、通勤前に図書館に立ち寄るのも困難である。私たちにとって魅力ある図書館ってどんなもの？市長と一緒に考えませんか？日時、6月24日日曜、10時から12時。場所、市役所5階会議室。定員100人。問い合わせ企画課。要約筆記あり、手話通訳託児希望者先着5人は6月14日までに申し込んでください。丸いテーブルを囲んで話し合いをする男女4人のイラストがあります。安田図書館長に聞きました。魅力ある図書館とは？未来の利用者のために。図書館が書店や出版社と大きく異なる点は、50年、100年先を見据えて本を揃えるということです。現在を生きる逗子市民にベストセラーなどの人気の本を貸し出すことも必要です。一方で、その時代の多様な本を集めて保存し、未来の逗子市民のために提供することも大切な役割と考えています。本はその時代に生きた人の記憶の記録であり、その集積が文化です。ですから図書館には文化を担うという側面もあります。特に郷土資料は地域文化そのもの。国立や県立の図書館に委ねるわけにはいきません。逗子の文化を作るのは逗子市民なのです。市民の夢を叶える図書館。私には密かな夢があります。利用者の中からノーベル賞受賞者が出ることです。図書館は誰でも無料で23万冊の蔵書に触れられる場です。また、経験豊かな職員のレファレンスサービスにより、課題解決のサポートも得られます。偉人の多くは図書館を活用していました。図書館は市民の夢を叶える場。図書館長としてそのお手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません。安田清隆、逗子市立図書館長。司書として神奈川県立図書館に長年勤務。寒川町の新設図書館の立ち上げなどにも関わる。 2017年4月から現職。机の上で手を組むにこやかな表情の安田図書館長の写真が添えられています。